今週はローマの信徒への手紙第7章5節と6節を朗読します。私たちが肉に従って生きている間は、罪へ誘う欲情が律法によって五体の中に働き、死に至る実を結んでいました。しかし今は、私たちは自分を縛っていた律法に対して死んだものとなり、律法から解放されています。その結果、文字に従う古い生き方ではなく、霊に従う新しい生き方で使えるようになっているのです。さあ、今日はこの7章の5節と6節からメッセージを聞いていきたいと思うんですが、この2つの節は実は先週学んだ、前のですね、4節で語られた内容の、まとめとさらなる説明という内容になっています。パウロは4節で言ったように、なぜ私たちがキリストと結ばれることが絶対的に必要だったのか、またそれに先立ってなぜ律法との結びつきから解放される必要があったのかということを、より詳しくここで説明し直している、別の観点から説明していると言ってもいいでしょうかね。さらにこの2つの節に続く、実は7章全体、この後の7節以降のね、7章全体と第8章の4節までの部分はですね、実はこの5節と6節の内容をより詳しく述べたものに他ならないんですね。今までも何度も言いましたが、パウロはまず大きな主題を語って、それを後から繰り返しながら、いろんな観点からですね、それを付け足しながら詳しく詳細に説明していく、ここでもそういう手法で論をどんどん進めていっているっていうことですね。そういう意味でも、実はこの5節と6節の2つの節は、これからの理解、これ今後のね、箇所の理解の鍵を握る重要な箇所と言ってもよろしいんじゃないかと思うんですね。パウロは初めに5節で、私たちがキリスト者になる前にはどのようなものであったかということを記しています。私たちが肉に従って生きている間はってまず書き始めてますよね。私たちが肉に従って生きている間、肉っていう言葉、これ聖書の中にいっぱい出てきますが、同じ意味じゃないです。いろいろな意味で使われてます。文字通り食べるお肉という意味も出てきますし、人間全体、人類というのを指して肉と言われるのはありますね。またその人間が持っている罪の性質という意味で、肉と言われている箇所もあるんですが、文脈によってやっぱこう意味をちゃんと読み分けることがとても大事なんですけど、ここで言われている肉というのは、私たちが御霊の中にいないで律法のもとにいる、律法に支配されたその状態にいることを意味していると言っていいでしょうね。一言で言えば、神様を信じない心のことを意味している。それが肉という言葉で意味されていると受け取っていいと思うんですね。そのように私たちが肉に従って生きていた時には、罪へ誘う欲情が律法によって五体の中に働いていたってパウロは言ってますよね。欲情っていう言葉が出てきますが、いわゆる一般的な欲求、食欲とかね、あるいは異性を求める欲求という、本来は神様が人間に与えてくださった自然な欲求というものがあります。これは全然罪でも何でもない自然な欲求なんですが、そういう欲求が罪のゆえに、人間の罪のゆえにコントロールできなくなってしまった状態、その時それが自然な欲求が欲情、あるいは情欲と裏返してもいいですが、そういうものに変わってしまう。つまり人間が本来コントロールすべき欲求によって、逆に人間が振り回されて罪へとこう誘われてしまう、いざなわれてしまう。それがここで言われている欲情という言葉であり、また罪へ誘う欲情が律法によって五体の中に働きというような状態を意味していると言っていいでしょうね。そしてその結果、死に至る実を結んでいた。4節で先週やりましたが、神に対して実を結ぶようになるってやりましたよね。私たちが救われたのは神に対して実を結ぶようになるためなんだ、イエス様と結ばれたのはそういうことのためなんだってやると学んだわけですが、この5節で言われているのは死に至る実を結んでいる、全く正反対の状況を指しているということですよね。こういうことは、例えば自分は正しく生きている、正義に生きていると自他ともに認めるような人であっても、もしその人が キリストを信じ神の側に立って霊のもとにいない限り、やはり神に対して身を結ぶことはないということを、私たちはしっかり心に理解しておくことが必要だと思いますね。それは神様の掟を満たしていない。ロマ書の13章の10節でパウロは、愛は律法を全うするものですということを語ってますね。13章の10節、愛は隣人に悪を行いません、だから愛は律法を全うするものです。律法を完成するのは愛なんだってことですよね。神の愛に生きるということがなかったらならば、どんなに正義を行っていてもそれは死んでいるのだ。愛がない人間が、愛がない人間が正義に生きるときに何が起こるだろうか。それは人を裁くんですね。裁くということは人を殺すということでもある。戦火の絶頂にある人間は神の前に真の意味でひざまずくことができないですよね。早い話が、皆さん、イエス様を殺した人々ってどういう人々だったでしょうか。その時代の悪党どもとかね、マフィアの軍団、彼らがイエス様を捕まえて殺したってことじゃないんですよね。その時代に最も正しいと言われていたそういう人々によってイエス様は捕まえられて、偽りの裁判にかけられて十字架につけられてしまったわけですよね。それは神から離れた人間的な正義に生きた人たちと。彼らはその当時は正義の代表のような人々でしたが、神の名においてイエス様を十字架にかけた。これが神から離れた、霊から離れたところにおける人間の正義なんですね。恐ろしいことだと思いますよね。そしてそういう意味で言えば、私たちの人生が神に対して身を結ぶか結ばないかっていうことは、イエス・キリストをもう一回殺す生活をするのか、それともキリストの香りを放ちながら生きるものとなっていくのかという、二つに一つに分かれると言っても決して過言ではないと言っていいんじゃないかと思いますね。もちろんそれはキリストを受け入れない人たちについて言われていることですけど、しかしイエス様を信じて受け入れたクリスチャンにとっては、実はなおさら自分がどういう身を結んでいるかということは大事な問いかけとなりますよね。私たちはキリストを救い主として信じて受け入れ救われました。それは本当に素晴らしいことなんです。しかしその一方で、どうでしょう、あなたは心から神を愛しているだろうか。神に救われた自分を本当に尊いものとして受け止めているだろうか。隣人を愛し抜いて生きているだろうかと問われてね、胸を張って配送してますと言って立てられる人ってそうはいないと思うんですよね。再び過ちを犯しましたと繰り返し罪を認めざるを得ないのが私たちの現実ではないかと思うんですよね。だからこそキリスト者にとって大切なものは何でしょう。イエス様を信じて救われたはずなんだけど、まだまだ弱い面がある、罪に陥ることもある、人を愛することがなかなかできない、ね、じゃあ私は救われてないんだろうか。そういうことじゃないわけですよね。だからこそキリスト者にとって大切なのは悔い改めということなんです。それがちゃんと聖書に教えられているんですね。私たちはイエス様を信じたその瞬間に完成してしまうわけではない。完成に向かって私たちはそこからスタートするわけですよね。その間さまざまな失敗が現実には起こる。だからといってキリスト者でなくなってしまうわけでは全くないのだ。私たちはもう完全に救われたって今までずっと学んできた、きましたよね。でも救われたものとして、清いものとしてだんだん作り変えられていくプロセスで何が大事か、悔い改めっていうことなんですね。そのために聖霊が私たちの内側にいらっしゃって罪を示してくださるということですね。宗教改革を起こしたカルヴァンは礼拝改革を行ったということでもとても有名な人ですね。カルヴァンはカトリックで伝統的なその礼拝の形式がこう形作られていたわけですが、それを一旦全部チャラにしてですね、新しい真実な聖書にのっとった礼拝というものを、編み出したというかですね、考え出した人なんですね。その礼拝の中でカルヴァンが何より大切にしたものの一つが、実は悔い改めということなんです。クリスチャンは 毎週の礼拝で神の御前に出て何をなすべきだろうか、その重要な一つであり、決して欠かすことのできないものとして悔い改めというものをカルマは説いたんですね。皆さん、悔い改めることができるということは成長するということなんです。なぜクリスチャンは悔い改め、罪を認めることができるんだろうか、なぜ悔い改めることができるんだろうか、それはキリストを知っているからなんですね。イエス様は十字架につけられる前に何度もおっしゃいました。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来た。これ皆さんよくご存知だと思うんですよね。私たちはこのイエス様のもとで悔い改めることができるんですね。いいですか。これはある意味クリスチャンでない人たちだけのことを言ってるんじゃなくて、私たちクリスチャンになった者も罪に陥ることがあるわけです。でもイエス様は正しい人を招くためでなく罪人を招くために来てくださった。そのためにイエス様は来てくださって身代わりに死んでくださった。だから罪に陥った私たちが何をなすべきか、それはまずその罪を悔い改め、認めて悔い改めて許しをいただくということが何より大事。イエス様はそのために来てくださったからこそ何より大事なことだということですよね。悔い改めというのは単なる後悔ではありません。ただ悔やんで、あんなことして失敗したって、それは悔い改めとは違いますね。それは単なる後悔ですよね。悔い改めっていうのはよく言いますが、方向転換ということですけど、帰るところがあるっていうことですよ。私たちが、あなたが神様のところへ帰る、父なる神イエス様のところへ帰る、それが悔い改めですね。帰りながら私たちは、この私を憐れんでくださいと自分自身を神様の恵みの中に改めて置くんですよね。キリストのものになるっていうのは実はそういうことです。キリストのしもべとして生きるっていうのはそういうことです。これができるのはイエス様に囚われた人間ですね。本当は自由でも何でもないのに、不自由の中に生きているのに自分は自由だと思っているような人間、それが自分の不自由さに気づくっていうのは初めてイエス様の前に出てイエス様と出会って初めて気づくんですね。本当は愛がないのに私は愛を持って生きてるってね思っているような人間が、ああ本当に自分は愛がないんだって気づくのは、本当の愛であるイエス様と出会い、イエスの愛に触れたところ時に初めてそれを知ることができるんですね。そのようなイエス様に囚われ、キリストの愛の中に生きるようになった状態、それが救われているっていうことであって、その状態についてパウロは6節で記しているわけですね。しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に対して死んだものとなり、律法から解放されています。その結果、文字に従う古い生き方ではなく霊に従う新しい生き方で使えるようになっている。この5節と6節はある一つの出来事 の、まあ、あの反面ですよね。消極面が5節で積極面が6節ということになりますが、両方あって初めて私たちはキリスト者になったということですね。古い律法から解放された、それによって新しいその 霊に満たされて生きる、イエス様と結ばれてですね、聖霊に満たされて生きるものとなった、それがクリスチャンになったということの一つの大事な意味ですよね。そのことをパウロはこの5節と6節で、まあ、両方合わせて語っているということですね。しかし今はってパウロは言っています。しかし今は、これは昔とは違うよってことですよね。皆さん、そういう自覚ありますか、イエス様を信じて救われた今、自分は昔とは違うんだ。昔ってどこからどこが違うか、どこから違う昔なのかって言ったら、まあ基準としては洗礼を受けたってことでしょうね。イエス様を信じて洗礼を受けて、名実ともにクリスチャンとして歩み始めた、その時から私は変わったんだ、いや変えられたんだということですね。洗礼を受ける前の自分は昔の自分となり、受けた後の自分は新しく生まれた自分となったと、まあ信じること、それが信仰と言ってもいいですね。じゃあ洗礼を受けるとどこが新しくなるんですかね。どういう意味において洗礼を受けた人は新しくなっているんでしょうか。皆さん、多分多くの人が確かに洗礼を受けたんだけど、 大して何も変わってないよなって、ね、思うことないですか。思ったって人いませんか。クリスチャンの作家であった椎名林蔵っていう人がいましたけど、彼はある教会で洗礼を受けたんですが、まあ、礼拝の中で洗礼式をしたそうですけど、礼拝が終わった後にみんなにおめでとうおめでとうって、まあ普通どこでもそうでしょうけど言われたと。でもその時に何がめでたいんだろうってですね、自分で思ったってんですね。そして礼拝が終わった後お手洗いに行って、用を足しながら外の青空をこう眺めていてですね、一体自分は何が変わったというんだろう、自分はちっとも変わってないと思ったってことを、まあ、書いてるんだそうですね。ところがこの人はやがて自分がいつの間にか変わり始めているっていうことに後で気がつくんですね。鏡を見ていて自分が前とは違った顔つきをしていることに気づき始めた。あれ、どうして鏡の中の自分はそんなに嬉しそうな顔をしてるんだろうか。そのことにふっと気づいた時から洗礼を受けたってどういうことかということを改めて考えるようになったってんですよ。まあ、皆さんも同じような経験があるかもしれない。洗礼を受けたといっても何も変わってないなって、自分がどこに変わったのかにわかにわからないかもしれない。もちろんある人はさっきのね、椎名さんのように顔つきが変わったっていう人もいるかもしれませんね。それはとっても嬉しいことであるわけですが、しかしそれも実は表に現れてきたその印なんですよね。実際に何かが変わった、最も深いところで何かが起こった印としてその表情が変わったわけで、じゃあ一体その深いところで何が起こりどう変わったんだろうか。ある一人の牧師が体に障害を持ったクリスチャンたちの証しを聞いた時の出来事をある本に書いていました。たくさんその障害者のクリスチャンの方々が集まって、一般の方もいっぱいいたそうですけど、共に礼拝を捧げたそうなんですね。その中で二人の方が証しをしたってですね、証しっていうのは改めてあれですけど、自分に与えられた神様の恵みを語り、福音がいかに真理であるかということを証しする話ですよね。それが証しというものですが、そういう意味では非常にこう神様の御業を語りますから、時にはこう熱いっていうんですかね、そういう雰囲気で語られることもあるわけですけれども、しかしその時証しをした2人の人はどちらともとつとつとしたですね、淡々としたそういう語り口だったんですね。ところがその証しを聞いていた多くの人たちはみんなこの2人の言葉に心を打たれて、たくさんの恵みを受けたって言うんですね。この二人はどちらもイエス様を知る前に思いがけない不幸を味わったそうです。一人の方は日本脳炎という病気でね、もう意識不明になって死にそうになったんですが、そんな中で全身の力が抜けてしまって、そういう状態からようやくこう、再起することができた。そしてその時に彼はキリストを知ったって言うんですね。もう一人の人は牧師の子として生まれ育ったそうですが、小さい時に体の障害を負って、しかもその上父親が早く亡くなってしまった、そんなことでいろんな意味で苦難の人生を送ってきたんですが、しかしその苦難の中で彼はキリストを知ったっていうんですね。キリストを知ったおかげで体が良くなったっていう話は残念ながら全くなかった。神様の力によってね、自分は歩けるようになったってね、そういう証が聞かれたわけじゃないって言うんですね。そういう意味での奇跡は一つも語られなかった。そして今でも障害があるために社会の中ではいろんな白い目で見られたり、冷たい目でですね、差別されるという現実があるということがはっきり告げられた。しかし彼らはどちらも全くそんなことを恨んでないと。戦ってはいるけれども決して恨んでない、いやむしろ喜んでいる。この牧師はそこにこの人たちの信仰の秘密があるに違いないって書いてるんですね。そういう何か変化がイエス様と出会うことを通して確かに彼らの内側で起こったって。特に忘れることができないのは、みんなで共に賛美をした時の光景だって書いています。車椅子に乗った障害者の方々がたくさんいたそうですけれども、中には全く言葉も不自由な人も何人もいたと。でもそういう人が賛美の時にはでっかい声で賛美すると して賛美するだけじゃ足りないんでしょうね。もう本当にあの車椅子の肘掛けのところに帰ってね、表紙あの手拍子こうしながらですね、本当にもう全身全霊で歌っている、賛美している、その姿にも圧倒されたっていうんですかね、まあ、本当に激しいほどの賛美だったけれども、それはどこから生まれるよ、あの力かって言ったら喜びってことですよね。彼らの内側にもう溢れるほどの喜びがあった、それはもう目で見てはっきり分かるっていうことです。その喜びはどこから来るんだろうか。かつての自分は昔のものだと言えるようになったからだってことです。しかし今はっていうこのパウロの言葉はとても大事なところで、このロマ書の中でももうすでに2箇所ぐらい出てきてるんですね。ここから大逆転するわけですが、ここでもパウロはしかし今は新しい自分を生きているのだと語っている。クリスチャンというのはみんなそうなのだ。なぜそれが言えるんだろうか、どこにその新しさがあるんだろうか。パウロははっきり言います。私たちは自分を縛っていた律法に対して死んだものとなり、律法から解放されています。その結果文字に従う古い生き方ではなく霊に従う新しい生き方で使えるようになっているのです。これがパウロの答えなんですよね。前半の私たちは自分を縛っていた律法に対して死んだものとなり律法から解放されていますということについて、ある一人の神学者がですね、これは私たちを捉えていた牢獄が空っぽになったんだってね、説明してるんですね。面白いですね。牢獄が、私たちを捉えていた牢獄が空っぽになっちゃった。これまでたくさんの人が虜とされていた牢獄が空っぽになってしまった。私たちが牢獄を打ち破ったんじゃないんですね。イエス様が来てくださって、キリストが十字架について死んで蘇られた時に、私たちを捉えていた罪と死の牢獄の鍵が叩き破られてですね。そして私たちを捉えていた鎖が断ち切られて、あっという間にみんな出ていって空っぽになってしまった、まあ、そういう状況を説明する、描いている言葉ですよね。それなのにどうして私たちはもう一度その牢獄に戻ろうとするのかってね、おそらくパウロはそんな思いを持ってこのローマ書を書いていたんじゃないかと思うんですね。あの6章からずっと、続いていますけれども、恵みが増し加わるようにとね、罪にとどまるべきだろうかなんてこと、どうしてそんなことを言えるだろうかってことですよね。そしてパウロはこう続いて言います。その結果文字に従う古い生き方ではなく霊に従う新しい生き方で使えるようになっているのです。ちょっと注意したいのは、古い時代は文字に従って生きていた、新しい時代は霊に従って生きていた、どっちも従ってるんですよね。古い律法から解放された、そして自分で生きるようになったってんじゃないんです。私たちは古い律法に使える生活から解放されて、新しい霊に使えるしもべとなっている、それがキリスト者だっていうことですよね。皆さんそういう自覚を持っていらっしゃるでしょうか。私たちはキリストに捕らえられ、キリストに使え、キリストに従って生きるしもべとなっている、それがキリスト者である、それが本来神様によって作られた人間のあるべき姿だってことですね。あの パウロはここで明確な変化を記してますよね。文字に従う古い生き方から霊に従う新しい生き方への変化。文字って言われてるのはこれ律法のことです。聖書に記されている律法のことですね。ただここで気をつけなくちゃならないのは、同じこの第7章の14節でですね、パウロは律法が霊的なものであると知っていますって書いてるんですね。これ以前にももうすでに学びましたが、律法は決して悪いものじゃないんですよね。人間をの成果を妨げてしまうようなものに結果的になりますが、それは律法がそういうものだ、悪いものだ、人間を罪に導いてるってことじゃなくて、罪ある人間が正しい律法に触れるとかえって罪にとらわれてしまうんだ、人間の罪に問題があるってことをやりましたよね。ここでもパウロは律法は霊的なものであると知っていますと書いている。神様の掟は霊的なものだった、 決して間違いのないものだった。ところが律法が単なる文字に変わってしまったってことですよね。この文字に従う古い生き方ってね、霊的なものではなくなってしまった。それは人間が神の霊から切り離されたからそうなった。神様の霊から切り離されても人間は自分の力で律法を守って生きていけると考えるようになった。そのことによってかえって霊か、あ、文字、あ、律法、正しいはずの律法が霊的なものでなくなってしまって、単なる文字になってしまって、私たちを罪に定めて死に定めるようなものに変わってしまったってことですよね。文字は人を死に定め殺します。こう読む文字にしても、また覚えた文字にしてもですね、教えにしても、神様の霊の新しさの中になかったならば、文字は私たちを殺す、律法は私たちを殺す。神の言葉っていうのは本来重んじなくてはならない正しい清いものですが、問題はそれが神の霊と切り離されてしまうと死んだ文字になってしまうということですね。さあ、ここまでくればもう皆さんも気づいていらっしゃる方いらっしゃると思うんですが、お分かりのように鍵を握ってくるのは、これから先鍵を握ってくるのは霊、聖霊っていうことなんですね。神の霊、聖なる神様、聖霊なる神。ローマの信徒への手紙は一般には信仰による救いを語っている書だ、信仰義人ということをね、これまでずっと学んできましたよね、ということを教えている手紙なんですが、しかし信仰によってのみということは、言い換えれば神の霊の力、聖霊の力によってのみということを意味しているということです。いいですか。それゆえこのローマの信徒への手紙というのは、実は聖霊について語る手紙であるということができるということですね。このローマの手紙を読むことによって、実は新しい宗教改革、教会の新しい息吹があの16世紀に始まったわけです。先ほどもお話ししたように、カルヴァンの起こした改革の特徴の一つは聖霊信仰に立つということなんですね。カルヴァンの著作を見ると聖霊っていっぱい出てくるんですよね。私たちの教会は御霊によって生きるのだということをカルヴァンとその信仰の継承者たちはみんな主張した。しかしそれはキリスト者がみんな特別になんか神秘的でね、あの聖霊信仰に生きるって、なんか霊的な顔をして奇跡をみんな体験してるっていう、そういう変、なんて言うんでしょうかね、特別な意味をしているということではない。あの神様はもちろん今でも奇跡を行いますが、みんなその奇跡を体験するってことではない。もっと大事な意味があるってことですね。あるドイツ人の神学者が日本を訪れた時に、あのお茶席に招かれたっていう話をですね、あの本の中で読みました。それは正式な作法にのっとったお茶席だそうで、あの茶室に通される前にこう庭をね、こう狭いあの庭を 通っていって、あのつくばいって言われてるところで水でこう手を洗うんですね。柄杓に、水を汲んでこうやって手を洗うんですけれども、まあ、彼はあの外国人であり初めての席ですからよく分かんないんで、一緒に行った人が柄杓でこう手を水を汲んでですね、彼の手のところにこうやって洗ってあげた、あの水を流してあげたっていうんですね。その時水をこうかけてくれた人がその神学者に、水の音が聞こえますかって尋ねたんだそうです。神学者は不思議な顔して、今手を洗った水が流れる音は聞こえますけど、その他は何も聞こえませんって答えたんですよね。そこでこの水をかけてあげた人は、この流れる水がこう下に落ちると、その地中にもう一つこう壺がちゃんと置かれていて埋められていてね、その中に水が落ちる時の音が実は耳を澄ますと聞こえるんですよって教えてくれた。そこでこの先生は地面に耳をつけるような姿勢でね、じーっとこう耳を凝らしてね、聞いてみた。すると本当に綺麗なかすかな響きが土の中から聞こえてくるのが分かったってんですね。その瞬間もう顔中ひげだらけの人だったみたいですけど、もう本当ににっこり笑ってね、いやー聞こえた聞こえたってですね、子供のように喜んだっていうことが書かれてあったんですが、やがてこの神学者はドイツに帰って、 そして説教の中でこんなことを語った。キリスト者が御霊を信じるとはそういうことなのだ。今まで聞こえなかった音を聞くようになるということだ。今まで見なかった現実を見るようになるということだ。ここにも御霊が働いている、あそこでも御霊が語っておられるということに対する敏感な信仰に生きることだ。それを私はあの日本のお茶席で改めて学んだ。日常の、まあ、日本のね、伝統的な行事なんですが、でもそういう中で気づきを与えてくださる神様って素晴らしいと思いますよね。またそういう中で本当にあ、こういう意味があったんだなって、その信仰の意味、特にね、聖霊の働きの意味をね、掴むことができるって素晴らしいなとこう思いながら読ませてもらいましたけども、本当にその通りだと思うんですね。キリストを信じて洗礼を受けた人は今まで聞こえなかった声を聞くことができるように、特に自分自身についてそういう意味で新しい感覚をこう持つようになる。自分を違った目で見、あるいは自分の言葉を違った耳でこう聞き取れることができるようになっている。先ほど紹介した障害を持ったクリスチャンの方々もまさにそういう変化を遂げたわけですよね。変化を体験したわけですよね。残念ながらその体の障害については何も変わっていない。でも全く違った声を彼は聞くようになった。全く違った見方ができるようになった。だから彼らは恨んでいない、喜んで、本当に神様をもう全身全霊で賛美できるような生涯を生きることができているってことです。それが御霊によって生きる、それが霊によって、この頭の部分ですね、霊に従う新しい生き方で使えるようになったということの意味だっていう。旧約聖書に登場するたくさんの預言者たちの秘訣も実はこういうところにあったということができるでしょうね。預言者というのは神様の言葉をいただいて人々に語るわけですが、その時聖霊が働くわけですね。聖霊が働いたことによって他の人たちは誰も聞いていないようなその声を聞く、他の人たちが誰も見えていないようなその現実をはっきり見ることができる。彼らはそれによって人々にそのメッセージを伝えたわけですが、しかし伝えれば伝えるほど預言者たちはですね、人々から嫌われるんですね。そのために彼らは嘆き、時に立ち尽くし、時に神様の胸を打ち叩くようにこう、神様に訴え出た。どうして神様は私をこんな目に遭わせるのかって、ね、でもそれは特殊な世界を聖霊によって見ることができ、聞くことができるようになった彼らの役目であった。他の人々が見ていないものを見、他の人々が聞き取っていないものを聞いた。神の霊というのはそのようにしてそこでも生きて働いていたということですね。まあ私たちは預言者ではありませんが、でも現代に生きる神の民としてやはり多くの人々が見えていないものを御霊によって見ることができ、多くの人々が聞いていないものを聖霊によって聞くことができるようになっているということですね。それを知って、それを聞く耳を持つように求めていくこと、神の前に静まってその声をはっきりと聞くことができるように、あの神学者のように地面にこう耳をこう、ねつけるようにして、耳を澄ましてこう聞くという、それが私たちにとっての祈りという時間だと。先ほどこのローマの信徒の手紙は聖霊について語る書だって言いました。この今学んでいる第7章、そして次に続く8章、まさにもう聖霊のオンパレードみたいな章なんですね。次々と聖霊について語ることが連続して出てきます。そういう意味ではこれからメッセージだんだんですね、聖霊について語ることが多くなってくると思うんですが、まあ、しかしローマ書はもうすでにここに来るまでも聖霊、霊っていうことについて何箇所かで語っていたんですね。皆さん覚えてる方いらっしゃるかもしれませんが、その一つが5章の5節、これ皆さん一緒に読んでみましょうか。はい、希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。これとっ ても大事な御言葉の一つですよね。神の愛、それがキリストを信ずる私たちの心の中に注がれている、それは聖霊によってってことですね。神の愛が注がれている、神様に愛されてるんだっていうことですよね、それが聖霊によって分かる、味わえる、実感できる、確信できるっていうことですね。そういう意味では霊に従う新しい生き方って今日学んでるところに出てきますが、これはまさに神の愛の中で私たちが新しくさせて蘇って生きているものとされているということですよね。誰が何と言おうが私は愛されている、神様に。いいですか。私は相変わらず弱いかもしれない、罪に陥ることもあるかもしれない、それでも私はもうすでに神の子とされ愛されているんだということができるんです。それが神の霊に生かされているということだと言ってもいいでしょうね。自分自身の心は疑ってでさえも違う、いやいや私は愛されてるんだっていうことができるってことです。私たちの心は結構曖昧ですからね、すぐ疑ったり揺れ動くんですが、それでもはっきり、いや私は神様に愛されていると聖書ははっきり語っていると、私はそれを信じているということができる、それが霊に従う新しい生き方というものだと。そういう意味では自分自身の中にある神の愛について敏感な心、敏感な耳、あるいは敏感な目がまず私たちに求められているということもできるでしょうね。皆さんそういう敏感な心で神の前に出てるでしょうかね。私たちが捧げる賛美、祈り、礼拝はこの神の愛に敏感な心と従順な心を持って聖霊に従う新しい生き方で主に仕えるということなんです。先ほどもね、新しい曲イエス様麗しい主っていう曲をね紹介しましたけど、まさにこういう歌、賛美、私は昔から大好きな曲の一つですけど、単純にイエス様心から慕い求め、キリストを愛する、そしてキリストに愛されているっていうね、それを歌った曲ですけれども、本当に心からそれを主に向かって歌うことができるかどうかってことですね。それがもう霊によって、霊に従う新しい生き方に仕えるようになるということなんですよね。そしてそれはある意味では自分の人生のそれまでの歩みをひっくり返すような新しい道を自分は選んで生きているということでもあるっていうこと。何も変わってない、とんでもない大きな違いがもうすでに始まっている、生まれている。今は私は罪の虜ではない、主なる神様の虜となって、聖霊の虜となって、神に仕えるものとされていることを何よりの喜びとし誇りとして生きるものである。それがキリスト者と呼ばれる人々である。先週も言いましたが、パウロはこのことを本当に喜びを持って確信を持って書いてるんだと思うんですね。私もこの書を読むときに本当にそういう喜びを持って、あるいは確信をいただいてですね、読み学ぶものでありたいなというふうに思います。お祈りしましょう。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、私たちの救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。